バルナバと別れたパウロは自分の二次伝道旅行のための同行者としてエルサレムのシラスを選びました。シラスはパウロと血族や同郷ではありませんでした。それにもかかわらず自分の心の中心に神様を迎えて仕え生きていたシラスはパウロの要請を受け入れ、エルサレムから480キロも離れているアンティオキアに下っていきました。そして3年余りにわたり、なんと5000キロを巡ることになるパウロの二次伝道旅行に喜んで合流することで、前回申し上げたようにシラスはパウロのためのその人になってあげたのでした。次は本文40節から41節の証言です。一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア州やキリキア州を回って教会を力づけた。アンティオキアが属していたローマ帝国の属州シリアは地中海を挟んで南北に広がり、同じくローマ帝国の属州であったキリキアはシリアの北側に東西に展開していました。使徒言行録16章1節はパウロが一次伝道旅行の時の伝道地だったデルベとリストラを二次伝道旅行の時に再訪したことを明らかにしてくれています。アンティオキア教会の信徒たちの祝福と祈りの中で、アンティオキアを出発したパウロとシラスはシリアの北方へ登ってから西の方向に転じ、キリキアの地を経てデルベとリストラまで途中にある現地教会を一つ一つ訪問しました。パウロは一次伝道旅行の時シリアの北方やキリキアの地を訪問したことはありませんでした。本文に言及されるシリアとキリキアの教会はパウロによって建てられた教会ではなかったということです。聖書はその教会がどのように建てられたのかについては明らかにしてくれません。他の地域を旅行していた途中で福音を受け入れた現地人によって自生的に生まれたのか、外部から流入したクリスチャンによって建てられたものと推定できるのみです。どちらにしても確実なことは、当時の教会は立派な礼拝堂や確立された制度を持ち得なかった家庭教会だったという事実です。言い換えれば、十字架の先頭や教会の看板であるはずもない家庭教会は、現地人でない外部の人には探すのがほとんど不可能なことでした。結局パウロは行く先々で現地の家庭教会をいちいち聞きながら探して訪問するしかなかったことでしょう。シリアの地からキリキアの地、西方に進出するためには必ず剣山巡礼のアマヌス山脈を越えなければなりません。天をつくようにそびえ立つアマヌス山脈がどれほど高く険しいものであるのか、使徒言行録11章26節を紐解いた時に申し上げましたように、私が4年の間間隔を置いて2回アマヌス山脈を踏査した時、2回ともアマヌス山脈の中腹から上は霧に覆われていました。蛇のように蛇行し続ける山道を這い上がるバスは、またどれほどきついのか、力んだエンジン音に私の息も荒くなるほどでした。そして山脈をすっかり越えるまで私の耳が詰まったり開いたりを何回繰り返したか分かりません。その険しいアマヌス山脈をパウロはシラスと共に歩き越えていきました。そして紀元前333年アレキサンダー大王がペルシャのダリウス3世を撃退させたイッソス平原を過ぎ、西方にあるデルベとリストラに至るために東と西を結ぶ交通の要衝地であるタルソスを経なければなりませんでした。タルソスはよく知られた通りパウロの故郷でした。しかし本文はパウロが故郷の家を訪問し家族との再会を喜び分かち合ったのか、 でなければ故郷の家をただ過ぎていったのか、どんな情報も提供してくれません。それはいずれにしても関係なく、故郷の家の訪問がパウロの二次伝道旅行の目的ではなかったので、故郷の家にパウロが何ら比重を置いていなかったことを意味します。このようにシラスと共にアンティオキアを出発したパウロは、北へ登っていきながらシリアの地にある看板も十字架の銭湯もない家庭教会を一つ一つ聞き出すことで訪問しました。そして剣山巡礼のアマヌス山脈を越えてデルベに至るまで、キリキアの地でも同一の方法で故郷の家に目もくれず、家庭教会を一つ一つ訪問しました。41節をもう一度見てみましょう。そしてシリア州やキリキア州を回って教会を力づけた。パウロがシリアとキリキアの地にある家庭教会を聞きながら探し出し、一つ一つ訪問した究極の目的は、その教会を力づけるためでした。教会は建物や制度ではなく、イエス・キリストを信じる人々の集まりではないでしょうか。ですから、パウロがシリアとキリキアの教会を力づけたということは、そこの信徒を力づけてあげたという意味です。現地の信徒の信仰を正しく健康に確立してあげたのでした。この言葉を逆に言えばどういう意味になりますでしょうか。万一パウロがシラスと共に看板も十字架の銭湯もないシリアとキリキアの家庭教会を探し出してまでして一つ一つ訪問することがなかったら、そこのクリスチャンの信仰は強固になり得なかったということです。言い換えれば、パウロが家庭教会を一つ一つ訪問して彼らの信仰を強く確立させてあげなかったら、彼らの信仰は虚弱な状態を抜け出せなかっただろうということです。これは再論の余地すらないことではないでしょうか。シリアとキリキアは偶像崇拝信仰と文化で覆われた異邦の地でした。その偶像崇拝の異邦の地でイエス・キリストを正しく知り、信じ、従うということは生易しいことではありませんでした。さらに当時家庭教会には専門の牧会者がいなかったのみならず、その時は新約聖書が記録される前だったので、家庭教会を形成している信徒同士だけで聖書もなく正しい信仰生活をすることはとても難しいことでした。ですから彼らをいちいち訪ねてくれるパウロとシラスは、彼らにとっては神様が送ってくださった天使のようなものでした。偉大な使徒パウロから福音を体系的に伝授されることで、彼らの信仰と人生は岩のように強固になりました。しかしそれは自然と成し遂げられたことではありませんでした。すでに私たちが知っているように、それはパウロがアンティオキア教会の牧会者としてアンティオキアでの平安な暮らしを目的としていたならば、シリアとキリキアのクリスチャンは虚弱な信仰の状態から抜け出せなかったはずです。その面ではシラスも同様でした。エルサレムの母教会で主要な役割を担当していたシラスもまた、エルサレムで自分が享受できる権利に執着せず、パウロの二次伝道旅行に自分を投げ入れパウロを助けたので、結果的にシリアとキリキアにいるクリスチャンの信仰と人生が強固になり得ました。ところでパウロが自分の権利を放棄することで誰かの信仰と人生を強固にしてあげたのは、この時が初めてではありませんでした。使徒言行録14章21節から22節の前半です。二人はこの町で福音を告げ知らせ、多くの人を弟子にしてから、リストラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返しながら弟子たちを力づけ、私たちが神の国に 入るには多くの苦しみを経なければならないと言って信仰に踏みとどまるように励ました。一次伝道旅行の時、ピシデア州のアンティオキアとイコニオンとリストラで福音を伝えたパウロとバルナバは戻りの道でその町をもう一度訪問しました。そして自分たちを通してイエス様を受け入れたクリスチャンを力づけてあげました。韓国語で固くすると翻訳されるギリシャ語の動詞は今日の本文で堅固にすると翻訳されたエピソテリゾです。一次伝道旅行を通じ自分たちの権利を放棄したパウロとバルナバによってピシデア州のアンティオキアとイコニオンとリストラの人々の心が主に向かって堅固になりました。使徒言行録18章23節はまたこのように明かしてくれています。パウロはしばらくここで過ごした後また旅に出てガラテアやフリギアの地方を巡回しすべての弟子たちを力づけた。しばらくここで過ごした後はパウロの二次伝道旅行が終わった時点からまた三次伝道旅行が始まる前までの期間を意味します。約3年にわたった二次伝道旅行を終えてシリアのアンティオキアに帰還したパウロはいくらも経たずに自分の権利をまた放棄して三次伝道旅行に突入しました。そしてガラテヤ地方とフリギア地方をめぐりクリスチャンたちを力づけてあげました。固くするという意味で翻訳されたギリシャ語の動詞もまたエピソテリゾです。パウロが自分の権利を放棄することでガラテヤとフリギアの地方にいる数限りなく多くの人々の生命と人生、信仰を堅固にしてあげたということです。以上のような事実は私たちに貴重な教訓を与えてくれます。一人の人が自分の権利を放棄したならばそれによっていろんな人々の信仰と人生が堅固になるのです。まさにそれが神様の法則であり生命の原理です。今日はイエス様が私たちの罪の代価を代わりにお払いなさるため十字架の生贄となって亡くなったイエス様の苦難をたたえ黙想する四旬節の第二主日です。昔旧約時代には家畜が人間のための生贄ではなかったでしょうか。イエス様も私たちのための生贄であられたならイエス様もやはりもともと家畜程度の生贄に過ぎないのでしょうか。決してそうではありません。フィリピの信徒への手紙2章5節から6節前半節はイエス様をこのように紹介しています。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながらイエス様は根本的に神様そのものでした。私たちがイエス様を指して御子なる神様と呼ぶ理由がここにあります。しかしイエス様は神様そのものとして存在されただけでおとどまりになりませんでした。フィリピの信徒への手紙2章6節から8節です。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わずかえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れへりくだって死に至るまでそれも十字架の死に至るまで従順でした。神様そのものであられたイエス様は神様の権利を進んで放棄なされ人間の罪の代価を代わりに払うために十字架の生贄となりお亡くなりになられました。 神様の権利を放棄したイエス様によって私たちの罪が贖罪され、神様の権利を放棄されたイエス様によって私たちが死の罠から解放され、神様の権利を放棄なされたイエス様によって私たちの生命の真理の上に堅固に打ち立てられることができました。神様も神の権利を放棄することにより人間を堅固に立たせるのが神様の法則であり生命の原理であるならば、その法則と原理がどうして神様の作られた世界でそのまま適用できないことがありましょうか。天の雲が雲の権利を放棄することで生命の恵みの雨として地に落ち、この世の万物を健康にしてくれます。石と木が石と木の権利を放棄することで人間のための健康な住居になってくれます。すべての食物が食物の権利を放棄することで人間のための糧食になり、人間の肉体を健康にしてくれます。母親が自身の権利を放棄することで幼い子供たちの骨と肉が日々健康になります。父親が自身の権利を放棄することで家庭が健康な幸せの源泉になります。指導者が自分の権利を自発的に放棄するとき、教会であれ、慈善団体であれ、学校であれ、企業であれ、政党であれ、国家であれ、健康な共同体として構築されます。この観点から使徒言行録全体を俯瞰してみますと、使徒言行録を貫通する主題もやはりこれであることが分かってきます。使徒言行録の始まりは神様の権利を放棄したイエス様です。そのイエス様を手本としてユダヤ教徒の迫害を避け、エルサレムでの権利を放棄して四方に散らばったエルサレムのクリスチャンによって、ユダヤ人が獣のようにみなしていたサマリアの人々を含む数多くの人々の生命がイエス・キリストの中に堅固に立てられました。エルサレムの母教会で使徒として享受できる権利を放棄したペテロによって8年間中風に苦しんでいたリダのアイニアの生命が力を得て回復し、自分の権利を放棄したペテロによって死んでいたヤッファのタビタが生き返り、健康な新しい生命の人になり、自分の権利を放棄したペテロによって人間扱いされなかったヤッファの川なめし職人のシモンが人間らしい暮らしを堅持して生きられるようになり、自分の権利を放棄したペテロによってカイサリアの異邦人コルネリウス一行の生命が真理の上に堅固に構築されました。すでに申し上げました通り、自分の権利を放棄したパウロの一時伝道旅行を通して数多くの人々の生命がイエス・キリストの中で確固としたものに回復し、自分の権利を放棄したパウロの二次伝道旅行を通して本文の中でシリアとキリキアにいるクリスチャンの生命が今堅固に立てられつつあり、また自分の権利を放棄したパウロによって今後使徒言行録が終わるまでさらに多くの人々がイエス・キリストの中で堅固に構築されるでしょう。それゆえ誰かの生と信仰を確固としたものにしてあげるために自分の権利を自発的に放棄することが本当のキリスト者の姿勢であることを知ることになります。いくらそうだとはいえ、現実の世の中で本当に苦労して確保した私たちの権利をどうやって自発的に放棄することができるでしょうか。フィリピの信徒への手紙2章6節から11節です。キリストは 神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を讃えるのです。父なる神様は御子なる神でありながらも、神の権利を進んで放棄して人間のための生贄となり、お亡くなりになったイエス様をそのまま捨てておかれませんでした。父なる神様はイエス様を死からよみがえらせ、天にいる者と地にいる者たちと地の底にいる者たちが例外なくひざまずかざるを得ない永遠の復活の救世主として謙虚に立たせられました。私たちがイエス・キリストの中で救いを得たというのは、イエス様のその生命が私たちに望んだことを意味します。イエス様のその生命の鏡の前に、私たちが私たちの権利だと握りしめているものを一度でも照らしてみるならば、イエス様の生命の前で私たちの権利というものは水の泡のように無意味で無価値であることを悟ることになります。それでそのイエス様の生命に力を得て、私たちもやはり私たちが権利だと考えていたものを進んで放棄することで、誰かの人生と信仰を健康に立ててあげる本当のクリスチャンになることができるでしょう。言い換えれば、私たちが私たちの権利を自発的に放棄し、誰かの人生と信仰を健康に立ててあげることで、私たちは私たちのうちでお働きになるイエス様の生命の能力と権能を初めて体験し確認できます。ダボスはスイス東部の海抜1560メートルの地点に位置する、人口1万1000余名程度の山の中の小さな都市です。そのダボスで毎年初めに世界の著名な起業家、経済学者、ジャーナリスト、政治家たちが集まり、世界経済について討論し研究する世界経済フォーラムが開かれます。いわゆるダボス会議と呼ばれるこの会議は、今年初めにも開かれましたが、今年の参加者の大部分は現在の世界経済状況を資本主義の危機と診断しました。ブルームバーグ通信によると、会議に参加した国際投資家、アナリスト、トレーダーなど1209名を対象に設問調査をした結果、回答者の 70% が現行の資本主義体制を変えねばならないと答えました。日を追って進化する貧富の格差により、資本主義の危機がすでに到来したという理由からでした。貧富の格差の進化、両極化の進化は社会の健康さを打ち砕く一番恐ろしい敵です。両極化が進化し、富が少数へ偏重し、多数が貧困にあえぐ社会が放置された場合、終局にその社会はどんな形態であれ物理的な力により崩壊してしまうということは歴史の冷酷な教訓です。それで今年ダボス会議でハーパーカナダ総理は、資本主義の危機を克服するため、現在享受している富を当然のことと思っている先進国の生殺を促しましたし、世界的な富豪ジョージ・ソロス会長は、所得不均衡の社会問題を解決するために 自分のような富裕層はさらに多くの税金を納付せねばならないとも主張しました。今年大統領選挙を前にした米国の政界でも、両極化現象の解消のための富裕層の増税問題はすでに厄介な難問として浮上した状態です。日を追って貧富の差と両極化現象が進化する社会をそのまま放置することは、いつ崩れ落ちるかわからない崩壊直前の社会を子供たちに受け継がせる無責任極まりないことです。それゆえ政府当局と政治家と関係者たちは、最近台頭してきている資本主義の危機をどのように克服できるか、実現可能な代案を考究しなければならないでしょう。そして相対的に自分が富裕と考える人々は、どんなケースに対しても私たちの社会を崩壊させうる物理的力、人間性を抹殺する非人間的な物理的力の種が芽生えないように、私たちの社会の健康な未来のために、自分が享受している過度な既得権と権利を進んで放棄することもできなければならないでしょう。しかし資本主義の危機を克服するために、新しい法律を制定して制度を改善し、相対的に富裕な人がさらに多くの税金を納付することは、経済の論理であり、政治の論理であり、社会の論理であるのみ、御国の論理ではありません。そのような政治、経済、社会の論理としては、経済的に一時的な社会の安定は図ることができるかもしれませんが、どのような状況でも揺るぎない堅固な神様の国を建てることはできません。神様の国は財布の厚さや世の中の金銀財宝を通じて得られるものでは決してありません。神様の国は、ハバクク預言者の告白のように、イチジクの木の花は咲かず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブは収穫の期待を裏切り、田畑は食物を生ぜず、羊は檻から立たれ、牛舎には牛がいなくなる。このすべての状況を超越して絶対的に与えられるものです。ゆえに、およそクリスチャンとは、相対的により多く所有したからという理由だけではなく、老若男女、貧富貴賤を問わず、誰かの信仰と人生を、彼が属した共同体と社会を、健康な神様の国として耕すために、自分の権利を自発的に放棄する人です。クリスチャンは、神様の権利を放棄なされたイエス様を手本として、自分の権利を放棄するとき、死に打ち勝って復活なされたイエス様の生命が自分を通して お働きになり、イエス様の生命の中で、この世の中の何者も揺るがすことのできない健康な神様の国が建てられることを知っているからです。万一イエス様を信じていると言いながらも、自分は持っているものがないので、捨てるものが何もなく、他人の助けのみ受けねばならないと考えるならば、この人は政治、経済、社会の論理に従う人に過ぎず、イエス・キリストの論理に従う人ではありません。クリスチャンとは、持っているものがなくて誰かに助けられているとしても、自分もやはり隣人のために、社会のために、何を放棄できるかを考えて実践する人です。まさにそんな人を通して、その人の歩む場所に神様の国が健康に耕されます。その人を通して、神様の権利を放棄なされたイエス様の生命が働くからであることは言うまでもありません。6週前、 マタイによる福音書20章が証言する神様の御国について申し上げながら、クリスチャンは自分の努力に対してインセンティブを要求する資本主義者ではないし、人間の怠惰さと無責任で自分の共同体を自分の手で壊す共産主義者でもない。クリスチャンとは、自分が享受する恵みを他の人も一緒に享受できるように、自分の権利を自発的に放棄する人だと説明申し上げました。私たちのために神様の権利を放棄なされたイエス様の苦難を讃える四旬節の第二主日を迎えて、私たち皆イエス様を手本として、私たちが今まで権利だと考えてきたことを自発的に放棄するイエス様の弟子になりましょう。たとえ私たちにパウロとシラスのように持っているものがないとしても、私たちはこの社会を健康な神様の国として構築する神様の国の戦士たちになることでしょう。 お祈りいたしましょう。御子なる神イエス様が神の権利を放棄してこの地に来られましたが、ローマ帝国の皇帝や 財閥としては来られませんでした。ガリラヤの貧民として来られたイエス様は、世の中で財産と言えるものが何もありませんでした。むしろ多くの人から手助けを受けなければならない境遇でした。しかしイエス様ご自身さえ十字架の生贄として放棄なされることで、私たちを永遠に生かされて、私たちの人生を健康な神様の国として掘り起こしてくださいました。ペトロやパウロ、そしてシラスも所有するもののないのは同じでした。ですが彼らもやはりイエス様の弟子らしく、自分たちの権利を進んで放棄することで、彼らを通して数多くの人々の人生が健康な神様の御国として建てられました。しかし私たちはイエス様を信じていると言いながらも、つまらない私たちの権利だけを前面に押し立てながら、私たちが属している共同体と社会を私たちの手で壊してきました。私たちのために神様の権利を放棄なされたイエス様の苦難を讃える四旬節の2番目の主日を迎えて、私たちの愚かさを悔い改めますので、どうぞお許しくださいませ。イチジクの木の花は咲かず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブは収穫の期待を裏切り、田畑は食物を生ぜず、羊は檻から立たれ、牛舎には牛がいなくなる。私たちの共同体と私たちが属する社会のために日々自身を諦めることで、私たち自身がイエス様の生命の通路になるようにしてください。そのようにして私たち皆が目に見える事物によって一喜一憂する世の中の人々の人生と、貧富の差の進化で信吟する私たちの社会を健康な神様の国として耕す、パウロとシラスのような神様の御国の戦士になるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。